武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ワクチンの話を続けております。今主役になっておりますのが免疫でありますけれども、この免疫というのがものすごく複雑なんですね、
はい、
体内に潜り込んだ犯人を捕まえるわけでありますけれども、聞いたところによると入ってくるウイルスがとにかくもう千差万別で、体内で待っている刑事さんが、雲仙種類らしいよ。
はあ。
雲仙人の刑事さんがいて、はい、あいつだって言うと、その、なんか、逮捕、ね、確保に向かうらしいんだけど、これがなかなか合わない。
はい。
これはだから、やっぱりいかにややこしいかよくわかるでしょう。で、その他、もっと複雑な話にもなりますんで。
はい。
まずここから始めた方がいいかなと思いまして、自己免疫疾患、これはかなさん先週お別れした時に言ったこと、
はい、
この一種類が花粉症だって言ったんです、
はい、それちょっと分かんなかったんです。私
これ自己免疫疾患ですね。これは何故にかというと、体の中に入ってきてしまった、鼻から入ってきた何の悪いこともしないただの花粉、
うん、
これをウイルスあるいはバイ菌と間違えて逮捕に向かうんですよ、
うん、
でもうむやみに目が充血したり、犯人だと思ってますんで、
うん、鼻水出たり、
鼻水が出たり、はい、その悪いやつだから体から出してしまえという、そういう間違えた冤罪事件、それが自己免疫疾患なんであります、
はい、
リュウマチなんかもそうですよね。
はあ、
女性がかかりやすいっていう、もうあれお気の毒ですね。あの
関節が痛くて、
そうですそうです、ものすごく痛むやつ、あれも、うん、あれはもうズバリ自分の骨をバイ菌だと思っちゃうっていうような、
は
あ、そんな冤罪事件なんです、
はい、
体の中にウイルスや細菌に対して攻撃せよと命じる T 細胞、アルファベットの T です。 T 細胞がちゃんと強線というホルモン生成の基地に戻って休めと言われないと T 細胞は休まない、
はい、
ボスの言うこと待ってるわけですよ、
うん、
あの柳沢慎吾くんの芸じゃないけどクーってやつですよね
結晶結晶
ってやつですね、
はい、
それが休めってちゃんと言うんですけど、うん、その指令が下らないと T 細胞ってずーっとと体中をうろうろしてウイルス細菌に似たものを攻撃してしまうんです、
うん、
これを発見した人を著者ダニエル・デイビスさん書いてらっしゃいますが、日本の科学者なんですって。坂口志文さん、西塚康明さん、坂倉照代さん、この人たちがこのサプレッサー T 細胞を発見した人、
うん、
この発見がかなさん1970年代半ばから2000年直前までの月日を用意してるんです。これが日本人研究家のおかげでやっと見つかったんですね、
はい、
この人は大変で、世界中の科学者から嘘を言うなとか、エセ科学者とか、お前らそれでも医学者かとかって散々罵られたんですけど、黙々と実験を繰り返してやっとサプレッサー T 細胞を見つけたわけでありますね。その間に30年間かかったっていうから、免疫システムを分かるってのは難しいんですよね、
はい、
この間の苦労がですね、ずーっとこのダニエル・デイビスさんの美しき免疫の中に書かれております。これ全部で30ページ40ページぐらい。
お
このやっぱりデイビスさんの細かいことの描き方はもうちょっと疲れるぐらいなんですね。
専門書です。
本当に。で、繰り返します、免疫システムというのはもちろんその逮捕しに行く刑事さんがいる、火を消す消防士さんがいるんですけども、撃て、撃ち方やめ、あるいは進め、退却等々の様々な命令を下す免疫反応のスイッチのオンオフ、これが複雑なんですよ、
はい、
犯人だったらば逮捕に行けで七曲がり症ですけど、炎症で火事が起こった場合は今度は119番でファイヤーマンの出動となるわけでありますから、免疫システムってのは大変なんですな、
はい、
しかもこれもう一回繰り返しますが、腸内には細菌が住んでいる、
はい、
彼らがいないと植物性分子を消化できない、
うん、
これ細菌の力がないとやっぱあの竹系は消化できない。パンダいっぱいいるんです。だからあれ竹食えるんですよ。
笹。
あ、竹も食うだろ。笹だけじゃない。
竹も食べる。サトウ
キビみたいに食ってる。
あ、はい。
人間も同じなんだって、
うん。
メンマっていうのは本当は食えないんだけど、あれ食って分解できるのは腹の中にメンマを溶く細菌が住んでるからなんだって。
はあ、
メンマ食うんだって大変なんだよ。メンマ。
メンマね。うん、
あとはあれ、タケノコの天ぷら。
はい。
煮物に入ってるタケノコ。
はい。
あんなもんはあんた、胃液じゃ何ともならない。ちゃんと分解してくれる細菌持ってないとダメなんです。
はい。
ところが免疫システムはその細菌をバイ菌と間違えるところにややこしさがあるんですね。うん、そのバイ菌を警戒する。そして次に検知する。攻撃する。その作業をやめる。これ全部免疫システムが担うのでありまして、大変なんですな、免疫っていうシステムは、
はい、
その免疫のややこしさからコロナウイルスに迫ろうかなというふうに思っております。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ワクチンの話を続けております。今主役になっておりますのが免疫でありますけれども、この免疫というのがものすごく複雑なんですね、
はい、
体内に潜り込んだ犯人を捕まえるわけでありますけども、聞いたところによると入ってくるウイルスがとにかくもう千差万別で、体内で待っている刑事さんがうん千種類らしいよ。
はあ。
うん千人の刑事さんがいて、
はい、
あいつだって言うと、うん、その、なんか、逮捕、ね、確保に向かうらしいんだけど、これがなかなか合わない。
はい。
これはだから、やっぱりいかにややこしいかよくわかるでしょう。で、その他、もっと複雑な話にもなりますんで。
はい。
まずここから始めた方がいいかなと思いまして、自己免疫疾患、これはカナさん先週お別れした時に言ったこと、
はい、
この一種類が花粉症だって言ったんです、
はい、それちょっと分かんなかったんです。私
これ自己免疫疾患ですね。これは何故にかというと、体の中に入ってきてしまった、鼻から入ってきた何の悪いこともしないただの花粉、
うん、
これをウイルスあるいはバイ菌と間違えて逮捕に向かうんですよ、
うん、
でもうむやみに目が充血したり、犯人だと思ってますんで、
うん、鼻水出たり、
鼻水が出たり、はい、その悪いやつだから体から出してしまえという、そういう間違えた冤罪事件、それが自己免疫疾患なんであります、
はい、
リュウマチなんかもそうですよね。
はぁ、
女性がかかりやすいっていう、あれお気の毒ですね。あの
関節が痛く
そうです、そうです、ものすごく痛むやつ、あれも、うん、あれはもうズバリ自分の骨をバイ菌だと思っちゃうっていうような、そんな冤罪事件なんです。
はい。
体の中にウイルスや細菌に対して攻撃せよと命じる T 細胞、アルファベットの T です。 T 細胞がちゃんと強線というホルモン生成の基地に戻って休めと言われないと T 細胞は休まない、
はい、
ボスの言うこと待ってるわけですよ、
うん、
柳沢慎吾くんの芸じゃないけどクーってやつですよね
化粧化粧ってやつですね、
はい、
それが休めってちゃんと言うんですけど、うん、その指令が下らないと T 細胞ってずーっとと体中をうろうろしてウイルス細菌に似たものを攻撃してしまうんです、
うん、
これを発見した人を著者ダニエル・デイビスさん書いてらっしゃいますが、日本の科学者なんですって。坂口志文さん、西塚康明さん、坂倉照代さん、この人たちがこのサプレッサー T 細胞を発見した人。この発見がかなさん1970年代半ばから2000年直前までの月日を要してるんです。これが日本人研究家のおかげで やっと見つかったんですね。
はい。
この人は大変で、世界中の科学者から嘘言うなとか、エセ科学者とか、お前らそれでも医学者かとかって散々罵られたんですけど、黙々と実験を繰り返して、やっとサプレッサー T 細胞を見つけたわけでありますね。その間に30年間かかったっていうから、免疫システムを分かるってのは難しいんですよね。
はい。
この間の苦労がですね、ずーっとこのダニエル・デイビスさんの美しき免疫の中に書かれております。これ全部で30ページ、40ページぐらい。
おう。
このやっぱりデイビスさんの細かいことの描き方はもうちょっと疲れるぐらいなんですね。
専門書です。
本当に。で、繰り返します。免疫システムというのはもちろんその逮捕しに行く刑事さんがいる、火を消す消防士さんがいるんですけども、撃て、撃ち方やめ、あるいは進め、退却等々の様々な命令を下す免疫反応のスイッチのオンオフ、これが複雑なんですよ。
はい。
犯人だったらば逮捕に行けで七曲がり症ですけど、炎症で火事が起こった場合は今度は119番でファイヤーマンの出動となるわけでありますから、免疫システムってのは大変なんですな。
はい。
しかも、これもう一回繰り返しますが、腸内には細菌が住んでいる。
はい。
彼らがいないと植物性分子を消化できない。
うん。
これ、細菌の力がないと、やっぱ竹系は消化できない。パンダいっぱいいるんです。だからあれ竹食えるんですよ。
笹。
あ、竹も食うだろ。
笹だけじゃない。竹も食べる。
サトウキビみたいに食ってる。
ああ、はい。
人間も同じなんだって。
うん。
メンマっていうのは本当は食えないんだけど、あれ食って分解できるのは腹の中にメンマを溶く細菌が住んでるからなんだって。
はあ。
メンマ食うんだって大変なんだよ。メンマ。
メンマね。うん、
あとあれ、タケノコの天ぷら。
はい。
煮物に入ってるタケノコ。
はい。
あんなもんはあんた、胃液じゃなんともならない。ちゃんと分解してくれる細菌持ってないとダメなんです。
はい。
ところが免疫システムはその細菌をばい菌と間違えるところにややこしさがあるんですね。うん、そのばい菌を警戒する。そして次に検知する。攻撃する。その作業をやめる。これ全部免疫システムが担うのでありまして、大変なんですな、免疫っていうシステムは。
はい。
その免疫のややこしさからコロナウイルスに迫ろうかなというふうに思っております。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はある実験データなんでありますが、完璧すぎる滅菌殺菌の清潔な環境よりも人間の免疫細胞にとりましては T 細胞の増殖も含めまして生活環境っていうのを考え直した方がいい。この話をたまたま車の中でしてた時に私のスタッフの伊藤ちゃんが思いついたんですよ、
はい、
そういえば声だめに落ちた子は風邪をひかない。
はい。
俺ねうなったね。これ若い方はもう信じられないでしょうね。でも段階の世代にいた私がご報告しますね、うん、私の今言いました伊藤ちゃんっていうのはスタッフなんですが、この人も段階というよりももっと年若の世代であります。だけど私は段階の世代だから覚えておりますが、もう皆さん汚い話で本当に申し訳ありませんが、事実我々が小学生の頃近くの商店街を離れてもう一歩外に出ると田園地帯で、その田園の畑の方に小枝目はあったんです。
はい。
小枝目の中に何が入ってるかも説明しないと分かんないか、今の若い人は。
若い方は知らないかもしれませんね。
ですね、皆さん、人糞ですよ。それもね、頭を下げていろんなところからもらってきた人糞、これ金糸って言いまして、うん、お金を出さないともらえなかったんです。金糸、お金の肥料だ。
はい。
それを発酵させるために、畑の隅に壺を埋めて、そこに人糞が入れてあるんです、うん。で、それを野菜かけて野菜の肥料にするんですが、発酵させるためにお百姓さんが時々かき回すんです。
はい。
それで近くに団地もありましたから、あの屋根をつけてくれればいいんですけど、これが野ざらしなんです。でね、畑ですから風が立ちますんで、その人糞の上に薄く土をかぶりますと、同じ土の色でね、わかんなくなるんですよ。そこを商店街の子はそのあぜ道を走り回るわけで、鬼ごっことかを。そら事故としてありますよね。転落するんです、中に。そういうのが、申し訳ありません、昭和の30年代の前の方は笑い話だったんですよ。野壺に落ちた。だって皆さん運動会の前に馬のふんふめは速くな、足が速くなるって言って、
それはなんでですか？
いやだから馬が速いから、馬のふんを踏むと足が速くなるって言うんで、スウェーデンリレーに出るシローズくんは踏みに行ってたのよ。それもシローズくんはバカだから牛と間違えちゃったのよ。それでつまずいたっていう、つまりその手のそのいわゆるね、ものと人間の暮らしが非常に接近しておったんですよ。汚いもんですね、今考えればね。だけど平気だった。それが笑い話で、その笑い話の中にあった一つの例え話が、声だめに落ちた子はその冬風邪ひかないっていう、これ私落ちたことないんですよ。名誉をかけて言いますけど、
はい、
フォークシンガーで大物で落ちた人、私知ってます。
あ、はい、
だけどあえて名前は言いません。大物なんですが、この人落ちてるんですよね、
はい、
広島の野壺に、はい、私は大丈夫、落ちなかった。でも小学校の1年の時に母ちゃんから犬を飼っていいって言われて、犬飼って犬が落ちたんです、野壺に、
はい、
それを私助けたんですよ、もう犬好きだからさ、必死だもん俺を、ところが助けた瞬間、この野郎が身震いしやがってさ、
はい、
全身に雫を浴びたっていうのがあって、そのことでベソかいて家に帰ったら、母ちゃんがバケツで私の体に水かけながら、声だめに落ちたけん今年の冬は徹夜風邪ひか。しかしすごい言葉ですね。これはですね、思い出した伊藤ちゃんも偉いと思いましたけど、
はい、
もう私らの時代はですね、皆さん声だめに落ちた子はで思い出したんですが、私鉄のすぐ駅の近くにね、10円食堂っていうのがあって、
はい、
全部10円。
へ
ー。網戸から好きな料理を取り出して飯食うんですよ。
うん、
でも、冷蔵庫がないんですよ、かなさん。網戸。灰がたからないように。
はいはい。
で、6分の1の豆腐が10円なんですね。それくらいの貧しい時代。本当に笑わないでね、そこでご飯食べると帰り必ずお腹が痛くなるの。そのことを込みで食べてたんですよ。それで帰りながら、どうやった、いやなんか俺違い、はい、どうなってきたって言いながら、じゃあまた明日って言いながら別れていくで、それこそ当たり外れ、
はい、
だから当たったとか、どうやったって、いや外れた外れたとかって、次の朝の投稿時の世間話なんです。だって朝に仕込んだあのポテトサラダとか豆腐煮魚、やっぱね夕方の5時近く、なんかね匂いもそうですけど、光り方が変
光り方ですか、
光り方とか見なかった、
私もうそういう世代じゃないので。
ごめんごめんごめん、
冷蔵庫ありましたから。
オレンジの母ちゃんはあの正気にご飯吊るしといて、朝炊いたご飯を夕方食えるかとかチェックするのは、あ太陽にさらしといて、こうちょっと斜めにするのよ。それでテカリ方、
はい、
鼻の匂いとテカリ方で一言よ、母ちゃんが食えるって言うんだよね。そうするとみんなね、ハイエナのお食事みたいな、ハイエナ家族の晩ご飯みたいにわーっと飯に寄ってて食うの。これがね本当に食中毒にならなかったから、その当時のお母さんっていかにすごかったか分かるか、
はい、
でも目一発で食える、
たくましいというか、
たくましいよな、強いですよ。ご飯の中に砂利が入ってるのもしっかり噛めっていう、ね。これはもうあのテレビ番組で話したら、松本さんから生きてる時代が違いますねって怒られたんですけどね。飴玉を落としてもチューインガムを落としても洗えば食えるって、スリーカウント以内はっていう伝説
ですね。
ね、いやー、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
ラジオコロナワクチン、ワクチンはまだできておりませんけども、このラジオだけはワクチンを目指してという。昨日はちょっと意外なところ、昭和の方に話が行ったりなんかしましたが、
はい、
それからうち の、 あのスタッフの伊藤ちゃんが思い出した話の中に、あの夏海で泳いどくと風邪ひかん、
あそういうふうに言われました、
知らないか。ほら、あの、大学受験冬、まあ、夏場のことでありますが、友達と浪人してる時に海に泳ぎに行って、みんなで体焼いたの覚えてますよ。それは、うちの伊藤さんの理解はまた特別に深いんですが、その頃の海の汚さはまた格別でしてね。
はい。
そらだって、あなたもう犬とか猫とかあんた捨てちゃうんですもの。そんなとこをまた潜って泳いでましたから、いい根性してますよね。
はあ、
まあそういう環境でしたよ。川で泳いでた子供の頃、やっぱり草むらの中入っていく、足原の中入っていくと、
はい、
犬とか猫の死骸が浮かんでましたよね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そういう水環境の中で泳いどくと、うん、なんか水飲んだりするでしょ、思わず飛び込んだ勢い、
はい、
それが逆に免疫に警戒警報を出して、もうあのしっかり準備しておかなきゃダメだよっていうような免疫反応を起こしたんではないかっていう、
うん、
さあ話元に戻しましょうね。とにかく著者もあのこう読み手である私もそう思ったんでありますが、免疫システム実に複雑な連携プレイ、その連携プレイの賜物がいわゆる免疫というシステムなんですね。で、今医学はやっとその戸口に立っているばかりで、テレビで何人もお医者さん出てきましたけど、あの人たちは入り口の人なんですね。そんなに深々と免疫システム分かってる人って逆にいないんですよ。だからコロナに関しても正直なお医者さんはよく分かっておりませんを、しきりに繰り返しておりました。分かってないんですよ。
はい。
はい、で、この免疫の連携プレイっていうのがまたものすごくややこしくて、 T 細胞から多種多様 NK 細胞からマクロファージまで、なんと数千種類、犯人を逮捕しに行く刑事の種類が数千種類いるんです。だから新型コロナっていう犯人を捕まえてやっつけるやつ、その一人を見つけるのは数千種類の中の一人なんですよ。
はい、
これは難しいよね。でもこの免疫細胞の中にがん細胞を食うものもいるんですよ。だからコロナからがん治療が急に発達する可能性もある、
うん、
かなり俺が適当に言ってると思ってたら数千種類もうお前には信用ねえもんな。こう帰ってきた。だからどんな種類がいるのか、
はい、
そのいわゆる七曲り所の刑事たち、
はい、
白血球、樹状細胞、T 細胞、B 細胞、NK 細胞。どっかで聞いたことあるでしょ？マクロファージ。
ああ、はい。
このマクロファージってのが頼もしくて、こいつ、バイキン食いなのよね。バイキン食うのが趣味なのよ。それから、ヘルパー T 細胞、好中菌。それから、制御性 T 細胞。この他にまだ、うん千種類いるそうですよ。
はい。
だから考えてみたら、体の中も、大自然なんだな、
うん、
免疫のシステムってはなかなか複雑であると。今医療は全力を挙げて新型コロナ治療薬とワクチン開発に向かっている。で、その二つがなければ世界は動き出さないと言われておるんであります、ね。
はい、
衛生学の到来により100年いや50年前の人類に比べて病原体の数は圧倒的に少なくなった。人間の環境からね、殺菌滅菌抗菌、この家庭用品が潤沢に台所に溢れ、シャワー、入浴の回数は凄まじい、日本では。ところが、それと相関して、アレルギー疾患が広がり、とうとう穀物アレルギー。穀物食べると全身が異常をきたすってのは大きな毒ですな、食物アレルギー。もうとにかく、こういう方々、縄文時代だったらば、生きておられなかった人ですよね、
はい、
縄文時代もいたのがね、穀物アレルギーの人が、
いやいなかったんじゃないですか、
ね。そして、マイクロバイオーム、腸内細菌、そういうものと人間の連携が実はあまりうまくいってないのではないか。で、 このことを調べて、ストラカンというその方が、このことも覚えておいてください。ラジオコロナワクチンの一つでございますが、汚い環境も免疫について何か役立つ可能性がある、
うん、
この汚い環境ってのはギクッとしますね、うん、このあたりへ人間って生もんだなというふうに思うんです。だから子供の遊び場で危ないっていうんで公園の砂場を封鎖したってのが、
あ、そうですね、
あの辺もあの後で検証しましょうね。だってあれ何の意味もないって言い出したお医者さんもいるよ。
まあ、いろんなことをおっしゃる方いますからね。
一番大事なことはそれぐらい分かってないっていうことなんでありますよね、
はい。
この免疫の複雑さというのを考えますと、人間つくづく生物、コロナにかからないというよりもコロナに強い体質欲しいですな、うん、はい、いよいよ明日総まとめの日でございます。こうご期待。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
というわけでありまして、皆さんのワクチンになればと思いつつ、ラジオコロナワクチンと題してお送りした2週でございます。実はこれはダニエル・デイビスさんの美しき免疫の力、その半分を語ってみたわけであります。それでもこの本はまだ長くてですね、
はい、
大部分を削って感染症にまつわる部分だけを3枚に下ろしました、
はい、
なるべく面白く語れればといろんな工夫をしてみたわけであります、
はい、
もちろんデイビスさんはなんで自分の本の説明に七曲がり書が出ているのか分かってらっしゃらないと思うんですが、
そうですね、
はい、もう勘弁してください、
はい、
とにかくネタとしてはクジラほどでかいものをアジ、イワシのような小魚ではないかと思えるぐらい小さくして3枚におろしたわけでありましてね、もっとうまいところがあるかもしれませんが、そこは見逃してしまったかもしれません。著者は美しい文章でこう締めくくっておられました。かな、聞いて。
はい。
科学とは何か。それは未完成であり、科学のうちにある医学もそうです。人を助けた医学もありましたが、人を殺した医療もありました。科学も医療も善と悪の両面を持っています。そしてこれが面白いな。こういうところに次のネタのヒントが転がってるんだ、
はい、
この人曰くですよ、デイビッドさん曰くですよ、例えば聴覚を失った人全員が音の聞こえる世界に参加したいと願っているとは限らないのです。これ面白いだろう、うん、俺たちそう思いがちじゃん。
まあそうですね。
そんな目で見てしまいがちですが、うん、とんでもなくて、音のない世界に住んでる人は、その世界の中で満ち足れている自分を作り上げるもんなんですよね。うん、医学とは時々とんでもないトンチンカンをやるんです。例えば、1950年まで帰りましょう。イギリスでは、同性愛に対して施す医学の治療方法は、電気ショックでした。電気ショックとホルモン注射、この二つで同性愛を治そうとした、
うん、
繰り返しますが、医学が全ての人を救うとは限らないのです。
はい。
武田鉄矢は言います、何せ生もんですから、うん、感染症対策について私たちは過去を振り返るべきです。始まりは何か、前にお話ししました、ジェンナーの主導です。ここから免疫が始まるんですね。ジェンナーが信じたことは何か。それは、乳搾りの娘には天然痘を寄せ付けない体質が宿っているということで、主導が始まったわけであります。
はい。
そして考えなければならないのは、一帯一路。グローバルスタンダード。こういう世界を一つにまとめようという、経済の動きからパンデミックは広がったということです。経済というのは実は一つの病で人類を滅ぼすほどの間違いを起こすこともある。
はい。
私、もう一度繰り返しますが、あの不思議な理言、これを事実だという証明のためにも、
はい、
コロナにはかかりません。 そりゃそうだよ。声玉の雫を浴びた私がかかるわけがない。そういう自信を持ちたいなと思ったんであります。で、つらつら我が人生を振り返りますけど、私、素敵な女性に二度だけ、不潔って言われたことがありますけど、
はい、
私その不潔さゆえに、この健康を保っているのかも、知れないと思うと。
免疫力があるってことですよね。
そうです。なあかな。
はい。
デイビッドさん曰く、聴覚を失った人全員が音の聞こえる世界に参加したいと願っているとは限りませんよっていう、この忠告ギクッとしないか。
うん、
ありえないと思ってたけど、座頭市は目が見えないから強いっていう可能性、ここになんかあるんじゃないかなと思って、ここ行ってみようかなと思って。
それ次のネタですね。
これがね、またね、すごいところに行っちゃったのよ。
はい。
これね、アメリカで1960年代に立ち起こった人間の錯覚に関する科学なんだけど、アフォーダンスっていうね、
はい、
生態心理学って言われてるんだけど、これは戦時のパイロットテストから起こったやつで、海面をプロペラ機で戦闘機が飛ぶだろ、陸上にやってくるだろと、必ずパイロットは機首を上げるんだって。
うん。
上げなくても陸地にを飛行できるんだよ。でも海が終わった瞬間に機首を上げて上空高く舞い上がるんだって、
うん、
その時の言い訳が、下から強烈な風が来たっていう。でも調べると無風なんだって。
うん、
かな、なんだと思う。
本能ですよね。
そうなのよ。平べったい平面を伝った感覚は、陸上を発見した瞬間にぶつかると思って機首を上げるっていう癖があって、今度怖いのは逆なんだって。陸上を通り過ぎて海に出た瞬間、パイロットは操縦桿を押すんだって。それで墜落する危険性があるんだって。人間の深い謎、生態心理学の世界、アフォーダンスっていう世界、
はい、
彼に行こうかと思って。
行ってらっしゃ い。お供します。じゃあ
それでかな、始めたんだよ、あのリップスティックボード。
ああ、そうだ、おっしゃってましたよね。
あと剣玉を。
剣玉ね。
この結びつきは皆さん、秋口に展開する三枚おろしのネタになりますんで、ご贔屓にしていただきたいと思います。来週はまた別の話題でご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。